千年杉。一、朝である。七宝寺の山でゴンゴンと鐘が鳴り抜いた。いつもの時の鐘ではない。約束の三日目だ。吉報か凶報かと村の人々はそれと我がちに駆け上っていった。捕まった。竹蔵が捕まってきた。おお、ほんまに。誰が手取りにしたのじゃ。たくあん様がよ。本堂の前は押し合うばかりな人で囲まれていた。そしてそこの階段の手すりに猛獣のように縛り付けられている竹蔵の姿を眺め合って、ほうと大江山の鬼でも見たように生唾を飲んだ。たくあんはニヤニヤ笑いながら階段に腰掛けていた。村の衆、これでお前らも安心して工作ができるじゃろうが。人々はたちまちたくあんを村の守り神か英雄かのように見直した。土下座をする者があった。彼の手を押しいただいて足元から拝む者もあった。ごめんごめん。たくあんはそれらの人々の毛輩に平行しきった手を振って、村の衆、よう聞け、竹蔵が捕まったのはわしが偉いためじゃない。自然の理だよ。世の掟に背いて勝てる人間は一人もありはしない。偉いのは掟じゃよ。ご謙遜なさる、なお偉いわ。そんなに押し売りするなら、仮にわしが偉いにしておいてもよいが、時に皆の衆に相談があるがの。お、なんぞ。他ではないが、この竹蔵の処分だ。わしが三日のうちに捕らえてこなかったら、わしが首をくくり、もし捕らえてきたら、竹蔵の身はわしの処分に任せると、池田公のご家来と、約束した。それは聞いておりましただ。だがさて、どうしたものじゃろうな。本人はこの通りここへ召し取ってきたが、殺したものか、それとも生かして話してやったものか。めっそうな。人々は一致して叫んだ。殺してしまうに限る。こんな恐ろしい人間、生かしておいたとて。何になろうぞ。村のたたりになるだけじゃ。うん。たくあんが何かを考えているのをもどかしがって、ぶち殺せ、と、後ろの人たちはわめいた。すると、その図に乗って、一人の老婆が前へ出て、竹蔵の顔をにらみつけながら、そばへ寄っていった。本意殿家のお杉隠居であった。手に持っていた桑の枝を振り上げて、ただ殺したぐらいで腹が癒えようか。この肉体な方下ため。と、二つ三つ打ち据えて、たくあん殿、と、今度は彼の方へ食ってかかるような目を向けた。なんじゃおばば。わしのせがれ、又八は、こやつのために生涯を誤り、本意殿家は大事な跡取りを失うたのじゃ。うん、また八か。あのせがれはあまり出来がようないから、かえって養子をもろうた方がお主のためじゃないかの。何を言わしゃる。よかれあしかれ、わしの子でござる。竹蔵はこの身にとってこの仇、こやつの身の処置はこの馬場に任せてくだされ。すると、馬場のそういう言葉を、誰か後ろの方で遮ったものがある。ならんという横柄な声だった。人々はその人物のたもとに触ることを恐れるように、さっと開いた。例の山狩りの大将、土壌髭の侍の顔が、そこに見えた。二。恐ろしく不機嫌な体でいる。こら、偽物ではないぞ。百姓や町人どもは立ち去りおろう。 土壌ひげは怒鳴った。たくあんも横から言った。いや、村の衆、猿には及ばんよ。竹蔵の処分をどうするか相談のためわしが呼んだのだ。いておくれ。黙れ。土壌ひげは肩をそびやかし、そういうたくあんをはじめ、お杉隠居と群衆をねめ回して、竹蔵めは国宝を犯した大罪に、しかも関ヶ原の残党、断じてその方どもの手で処置することは相ならん。成敗はお上においてなされる。いけないよ。たくあんは顔を振って、約束が違う。断固とした色を示した。土壌ひげは自分の一心に関わるところと躍起になって、たくあん殿、貴公にはお上より約束の金子を取らせるであろう。竹蔵の身はこっちへ申し受ける。聞くとたくあんはおかしげにカラカラと交渉した。答えもせず笑ってばかりいた。土壌ひげは真っ青になって、無礼な。何がおかしい。どちらが無礼か。これ、おひげ殿。お主はこのたくあんとの約束を保護にする気か。よろしい、保護にしてみい。その代わりたくあんの捕らえたこの竹蔵は、今すぐ縄目を解いて、追っ放すぞ。村の人々は驚いて逃げ腰を引いた。よいか。縄を解いてお主へけしかけよう。お主はここで竹蔵と一騎打ちして勝手に召し取るがいい。あ、待て待て。なんじゃ。せっかく召し取ったもの。縄目を解いてまた騒動を起こすにも及ぶまい。では竹蔵を切ることは任せるが、首はこなたへ渡すであろうな。首を？冗談ではない。葬式は坊主の務め。お主に死骸を任せては、寺の商売が立ち行かぬ。子供あしらいである。たくあんは揶揄して、また村の人々へ向き直っていた。一同へご意見を求めても、にわかに評議は決まりそうもない。殺すにしても、ばっさり切ってしまっては腹が言えんという。ババもいるからの。そうだ、四五日の間、竹蔵の実は、あの千年杉の小杖にあげて、手足を幹に縛りつけ、雨ざらし、風ざらし、カラスに目玉をほじらせてくれたらどうじゃろう。少しひどすぎると思ったのであろう。誰も返事をしなかった。すると、お杉隠居は、たくあん殿、良い知恵じゃ。四日五日はおろか、十日でも二十日でも、千年杉の小杖、さらしにかけ、最後にはこのババがとどめを刺してくれまする、と言った。無造作に。じゃあそう決めよう。たくあんは、竹蔵の縄尻をつかんだ。竹蔵は、黙念とうつむいたまま、千年杉の下へ歩むのだった。村の者たちはふと不憫を感じたが、先頃からの憤怒はまだ消えきれなかった。たちまち朝縄を足して彼の体を二畳も空の小杖へ引き上げ、藁人形のように縛りつけて降りてきた。三。山から降りてきた日、寺へ戻って自分の部屋へ入ると、お通はその日から急に一人ぽっちの身が寂しくてならなくなった。なぜかしら。一人ぽっちは今始まったことではないし、寺にはともかく人もおり、火の気もあり、明かりも灯っているが、山にいた三日間というものは、石漠たる闇の中にたくあんさんとたった二人であった。だのになぜ、寺へ帰ってきてからの方がこんなに寂しい気がするのか。自分の気持ちを自分に聞いてみようとするものらしく、 この十七の乙女は窓の小机に頬杖をついたまま半日をじっとそうしていた。わかった。うっすらとおつうは自分の心を見た気がした。寂しいという心は上と同じだ。肌の外のものではない。そこに満ち足りないものを感じるとき、寂しさが身に迫る。寺には人の出入りがあるし、火の気も明かりもあって賑やかそうだが、そういう形の現象で、この寂しさは癒せるものでない。山には無言の木と霧と闇しかないが、そこにいた一人の拓庵という人は、決して肌の外の人ではなかった。あの人の言葉には血をくぐって心に触れ、火よりも明かりよりも心を賑やかにしてくれるものがある。その拓庵さんがいないから。お通は立ちかけた。しかしその拓庵は竹蔵の処置をしてから姫路藩の家来たちと何か客まで膝詰めの相談事をしていた。里へ降りてはとても忙しくて自分と山の中でのような話などしていられそうもない。そう気づくと彼女はまた座り直した。ひしひしと知気が欲しいと思う。数は求めない。ただ一人でよい。自分を知ってくれるもの、自分の力になってくれるもの、信じられるもの、それが欲しい。もう気が狂うほど、そういう人がこの身に欲しい。笛。双子屋の形見の笛。ああ、それはここにあるが、乙女の十七ともなれば、もう冷たい一貫の竹では、防ぎ得ないものが育っている。もっと切実な現実的な対象でなければ満ち足りない。悔しい。それにつけても彼女は本意で又八の冷たい心を恨まずにはいられなかった。塗り机は涙で汚れ、一人で怒る血は、こめかみの筋を青くしてズキズキとその辺がまた傷んでくる。後ろの襖がそっと開いた。いつの間にか大事の栗には母色が湧いていた。開けた襖越しに栗屋の火が赤く見える。やれやれ、ここにやったかいの。一日暇を潰してしもうた。つぶやきながら入ってきたのは、おすぎばばであった。これは、おばば様。慌てて敷物を出すと、おすぎは会釈もなく、木魚のように座って、嫁ごと、いかめしい。はい。すくむように、おつうは手を使えた。そなたの覚悟を確かめた上、死と話があるのじゃ。今まであの拓庵坊主や姫路のご家来たちと話していたが、ここの梨を茶も出さぬ。喉が渇きました。まず先に、ばばに茶を一杯汲んでおくりゃれ。四。他ではないがの。お通の出す渋茶を取ると、ばばは改まってすぐ言い出した。竹蔵めの言うたことゆえ、うかとは信じられんが、又八は他国で生きているそうじゃよ。さようでございますか。お通は冷ややかだった。いや、たとえ死んでおればとてじゃ。そなたというものは又八の嫁として、この寺のおす殿を親元に、しかと本意殿家にもらい受けた嫁子。この後、どんな事情になろうと、それに、双心はあるまいの。ええ。あるまいの。はい。それでは、まず、一つは安心しました。ついては、とかく世間がうるさいし、わしも又八が、まだ当分戻らぬとすれば、身の回りも不自由。 分家の嫁ばかり、そうそうこき使うてもおられぬゆえ、この折にそなたは寺を出て、本遺伝家の方へ身を移してもらいたいが。私が、他に誰が本遺伝家へ嫁として来る者があろうぞいの。でも、わしと暮らすのは嫌とでも多いか。そんなわけではございませぬが、荷物をまとめておきあい。また八さんが帰ってからでは、なりません、とお杉は決めつけて、せがれが戻るまでの間に、そなたの身に虫がついてはならん。嫁の素行を見守るのはわしの役目。この婆のそばにいて、せがれが戻るまでに、畑仕事、蚕の使用、お針、行儀作法、何かと教えましょう。よいか。
はい。
仕方なく言う自分の声が、情けなくて泣くように自分には聞こえた。次に、と、お杉は命じるように、竹蔵のことじゃが、あの沢庵坊主の腹は、婆にはどうも下せぬ。そなたは幸いに、ここにいる身でもあることゆえ、竹蔵めの命が終わるまで、怠らずにここで見張っていやい。真夜中など気をつけておらぬと、あの沢庵が何を気ままにしてのけぬものでもない。では、私がこちらを出るのは、今すぐでなくともよいのでございますか。一度に両方はできますまい。そなたが荷物と一緒に本遺伝家へ移ってくる日は、竹蔵の首が胴を離れた日じゃよ。わかりましたか。
かしこまりました。
きっと言いつけましたぞよ。念を押してお杉は去った。すると、その機会を待っていたように、窓の外に人影が差し、おつう、おつうと小声で誰か招く。ふと顔を出してみると、土壌ひげの大将がそこに佇んでいる。いきなり窓越しに彼女の手を強く握って、そちにもいろいろ世話になったが、藩からお召し状が来て、急に姫路へ戻らねばならぬことになった。
それは。
手をすくめたが、土壌ひげはなお固く握って、御用はこたびの事件が聞こえて、それについての踊りただしらしい。竹蔵の印さえ取れば、わしの面目は立派に立ち、言い開きもつくのじゃが、沢庵坊主め、何と言っても意地を曲げて私おらん。だが、そなただけはこっちの味方じゃろうな。この手紙、後でよい。人のおらぬところで読んでくれい。何か手へつかませると、土壌ひげの影は、あたふたと、ふもとの方へ、急ぎ足に隠れた。5。手紙だけではない。何か重いものが、それには包んである。土壌ひげの野心は、彼女にもよくわかっていた。不気味であったが、こわごわ開けてみると、まばゆい山吹色の形状大判が一枚。そして手紙には、言葉の上にても申し候通り、この数日以内に竹蔵が支給を打って、密かに姫路の城下まで急ぎお越し候らえ。なくともこなたの意中は、すでにおもともご存じに候べし、身不詳なれど池田港の家中にて、青木丹左衛門と申せば、戦国取りの者の府にて、知らぬはこれなくそろ。おもとを宿の妻にせんと真実持って存ずるなり、戦国取りの奥方ともなれば、映画も意のままに候ぞかし。八幡偽りはあらじ。この文を静止代わりに持ちそうらえ、また竹蔵が支給、夫のためぞと、
それも必ずお携え賜るべく候。まずは急ぎのまま荒まし。短冊。お通さん、ご飯を食べたかね。外でたくあんの声がしたので、お通は草履を履いて出て行きながら、今夜は食べたくないんです。少し頭が痛くて。なんじゃ、持っておるのは。手紙。誰の？見ますか？差し支えないならば。ちっとも。お通が渡すと、たくあんは一読して大きく笑った。苦し紛れにお通さんを色と欲とで買収と出おったな。あのおひげ殿の名が青木丹左衛門とは、この手紙で初めて知った。世の中には奇特な侍もある。いや、おめでたいことだ。それはいいですけど、お金が包んであったのです。どうしましょう、これを。
おう、大金だの。
困ってしまう。
何の金の始末なら。
たくあんは取って本堂の前へ歩いて行った。そして、賽銭箱の中へ放り込もうと仕掛けたが、その金を額に当てて拝んだ後、いや、そなたが持っておるさ、邪魔にもなるまい。
でも、後で何か言いがかりをつけられると嫌ですから。
もうこの金は、おひげ殿の金ではない。如来様へ賽銭に差し上げて、如来様から改めていただいたお金じゃよ。お守りの代わりに持っておいで。
お通の帯の間へそれを差し入れて、
あ、風だな、今夜は、と空を仰ぐ。
しばらく降りませんでしたから。
春も終わりだから、散った花くずやら、人間の抱きを一雨どっと洗い流すもよかろう。
そんな大雨が来たら、竹蔵さんは一体どうなるでしょう。
うん、あの人か。二つの顔が一緒に千年杉の方を振り向いた時である。
風の中の凶木の上から、たくあん、たくあん。
人間の声がした。
いや、竹蔵か。
瞳を凝らしていると、
クソ坊主、エセ坊主のたくあん。
一言言うことがある。この下へ参れ。梢を激しく吹き殴る風に声は裂けて異様に響く。そして大地へも、たくあんの顔へも、さんさんと杉の葉が落ちてきた。
六。
あははは、竹蔵、なかなか元気でおるな。たくあんは声のする大樹の下へ草履を運んで行きながら、元気は良いらしいが、近づく死の恐れに逆上しての気違い元気ではあるまいな。程よいところに足を止めて仰向くと、黙れ。竹蔵の再び言う声だ。元気というよりは土器であった。死を恐れるほどならば、なんで神妙に貴様の爆を受けるか。爆を受けたのは、わしが強くてお前が弱いからだ。坊主、何を言うか。
大きく出たな。
今の言い方が悪ければ、わしが利口でお前がアホ、と言い直そうか。
うん、言わしておけば。
これこれ、木の上のお猿さん。もがいたところでこの大木へがんじがらみになっているお前がどうもなるまい、見苦しいぞ。
聞け、たくあん。
おう、なんじゃ。あの時この竹蔵が争う気ならば貴様のようなヘボキュウリ踏み殺すのに造作はなかったのだぞ。
ダメだよ、もう間に合わん。
それを自分から手を回したのは、貴様の構想めかした言葉に、うまうまと、たばかられたのだ。 たとえ縄目にはかけても、このような生き恥をかかせはしまいと信じたからだ。それから、と、たくあんはうそぶいた。だのに、なぜ、なんで、この竹蔵の首を早く打たないか。同じ師匠を選ぶなら、村の奴らや敵の手にかかるより、そうでもあるし、侍の情けもわきまえていそうな貴様に、と思って体を預けたのが、俺の誤りだった。誤りはそれだけか。お前のしてきたことは誤りだらけだと思わないか。そうしている間に少し過去を考えろ。やかましい。俺は天に恥じない。また八のおばばは俺を仇のなんのと罵ったが、俺はまた八の頼りをあのおふくろへ告げることが自分の務めだ。友達の真偽だ。そう思ったからこそ、山木戸を無理に越え、村へ帰ってきたのだ。それが侍の道に背いているか。そんな枝葉の問題じゃない。大体お前の腹、少年、根本の考え方が間違っているから、一つ二つ侍らしい真似をしても何もならんのみか。かえって正義だなどと、力めば力むほど身を破り、人に迷惑をかけ、その通り、自情自爆というものに落ちるのだよ。どうだ、竹蔵。見晴らしがよかろう。坊主、覚えておれ。干物になるまでそこから少し、十方世界の広さを見ろ。人間界を高所から眺めて考え直せ。あの世へ行って、ご先祖様にお目にかかり、死に際にたくあんという男がこう申しましたと告げてみい。ご先祖様は良い引導を受けてきたと喜ぶに違いない。それまで化石したように後ろの方に立ちすくんでいたお通は不意に走り寄って甲高く叫んだ。
あんまりです、たくあんさん。いくらなんでもさっきから聞いていれば、手向かいのできないものへひどすぎます。
あなたは僧侶じゃありませんか。しかも竹蔵さんの言う通り、竹蔵さんはあなたを信じて争わずに戒めを受けたのではありませんか。
これはしたり、どうしうちか。
無慈悲です。私は今のようなことをあなたが言うと、あなたが嫌いになってしまいます。殺すものなら、竹蔵さんも覚悟のこと、潔く殺してあげてはどうですか。
お通は血相を変えて食ってかかった。
七。激しやすい乙女の感情は、青白い剣幕を顔に持って、涙まじりに相手の胸へしがみついていた。
うるさい。
たくあんはいつになく怖い顔して、女などが知ったことか、黙っておれ、と叱った。
いいえ、いいえ。
強く顔を振りながら、お通もいつものお通でなかった。
私にもこのことについては口を出す権利があります。板取りの巻へ行って、私も三日三晩勤めたのですから。
いかん。竹蔵の処分は誰が何と言おうとこの沢庵がする。
ですから切るものなら切ったがよいではありませんか。何も半殺しにして人のむごい目を楽しむような非道をしなくても。
これがわしの病だ。
ええ、情けない。
のいていなさい。
のきません。
また強情が始まったな、この女め。
力強く振り離すと、お通は杉の根へよろめいていって、わっとそのまま木の幹へ、顔も胸も押し当てて泣き出した。たくあんまでがこんな残酷な人とは彼女は思っていなかった。村の者の手前、一応は木へ縛っても、最後には、
何か情けのある処置を取るのだろうと思っていたのに、実はこういう残虐なことを楽しむのが病だとこの人は言うのだ。お通は人間というものに戦慄せずにいられない。信じ抜いていた沢庵までが嫌な人になることは、世の中のすべてが嫌になるのも同じだった。あらゆる人が信じられないとしたら、彼女は寝室の底に泣き沈んだ。だが彼女はふと泣き顔を押し当てている木の幹に怪しい情熱を覚えた。この千年杉の上に縛られている人、凛冽な声を天から投げてくる人、その竹蔵の血がこの十人の腕でも抱えきれないような太い幹へ通っているような心地がする。侍の子らしい潔い、そして何という真偽の強い人。沢庵さんに縛られたあの時の様子やさっきからの言葉を聞けば、この人は涙もろい、気の弱い、情けの反面すら持っている。今までは周氷に巻き込まれて自分も竹蔵という人を考え違いしていた。どこにこの人を悪鬼のように憎むところがあろう。猛獣のように怖がったり駆り立てなければならない性質があるだろうか。背にも肩にもおえつの波を打ちながら、お通は皮脂と千年杉の幹を抱きしめるような気持ちでいた。頬の涙を木の皮肌へこすりつけた。天狗が揺するように空の梢が鳴り出した。ポツと大きな雨粒が彼女の襟元へも沢庵の頭へもこぼれてきたのである。お、降ってきたわ。頭へ手をやりながら、おい、お通さん。泣き虫のお通さん、そなたが泣くので、空までべそをかいてきたじゃないか。風があるし、こりゃ大ぶりになろう。濡れぬうちに、退散退散。死んでゆくやつにかまっていないで、早くおいで。すぽりと衣を頭からかぶると、沢庵は逃げるように本堂の内へ駆け込んでしまう。雨は矢庭に降り注いできて、闇の裾が真っ白にぼかされた。ポタポタと背に落ちる雫の渦に任せて、お通はいつまでも動かなかった。梢の上の竹蔵は言うまでもない。八。お通はどうしてもそこを去る気持ちになれなかった。雨や雫が背を通して肌着にまで染みてきたが、竹蔵のことを思えば何でもない気がする。だが、なんで竹蔵の苦しみとともに自分も苦しみたいのか、それは考えている余裕もない。ただ、にわかに彼女には見事な男性の形が、そこに見えていたのである。こんな人こそ真の男性ではないかと思うとともに、殺したくないと念ずる思いが真剣にこみ上げてくるのであった。かわいそうな。彼女は木をめぐっておろおろしだした。仰いでもその人の影すら見えない雨と風であった。竹蔵さん。思わず叫んだが返事はない。あの人もまたこの私を本意伝家の一人のように村の人々と同じように冷酷な人間と見ているに違いない。こんな雨に打たれていたら一晩で死んでしまう。ああ、誰かこれほど人間の多い世間なのに一人の竹蔵さんを助けてやろうとする人はないのか。お通は突然雨の中をまっしぐらに駆け出した。風は彼女を追いかけるように吹いた。 寺の裏は栗も豊穣もすべて閉まっていた。樋をあふれる水が滝のように地をうがっていた。たくあんさん、たくあんさん。そこの戸はたくあんにあてがわれている一室だった。お通が外から激しく叩くと、誰だい？
私です、お通です。
あ、まだ外にいたのか。すぐ戸を開けて水煙のひさしの下を眺め、
ひどいひどい。雨が吹き込む。早くお入り。
いいえ、お願いがあって来たのです。御所ですから、たくあんさん、あの人を木から下ろしてあげてください。
誰を？
竹蔵さんを。
とんでもないこと。
御に来ます。
お通は雨の中にひざまずいて、たくあんの姿へ手を合わせた。
この通りです。私をどうしても構いませんから。あの人を、あの人を。
雨の音はお通の泣き声を打ち叩いたが、お通は滝壺の中にある行者のように合わせた手を固くして、
拝みます、たくあんさん、おすがりいたします。私にできることならどんなことでもしますから。
あ、あのお方を助けて。泣いて叫ぶ彼女の口の中まで雨は吹きすさんでいる。たくあんは石みたいに黙っていた。本尊仏を秘めた厨子の扉のようにまぶたを深く塞いでいるのである。大きな息をついてやがてそのまぶたをカッと開けると、早く寝なさい。丈夫な体でもないのに、雨水は毒じゃということを知らんのか。
もし、
お通が問えすがると、わしは寝る、そなたも寝や。雨戸は固く閉められてしまった。だが、お通は諦めなかった。屈しなかった。床下へ入っていって、たくあんの寝床の敷かれたあたりへ、
お願いです。一生のお願いです。もし、聞こえませんか？
ええ、たくあんさんの人でなし。
鬼、あなたには血が通っていないのですか？
根気よく黙りこくっていたが、とても寝つかれないと見えて、たくあんはとうとう、癇癪を起こしたように飛び起きて怒鳴った。
おい、寺の衆、わしが部屋の床下に、泥棒が忍んでおるで、捕まえてくれんか。